じゃあ一言ですね、お祈りして始めたいと思います。お祈りします。天の神様、こうして今から、一つ一つのセミナーの、体験をしていきます。神様どうか、私たちに知恵を与えてくださって、自分たちそれぞれの教会で、どんなものが使えるか、そういうアイデアを与えてください。感謝してイエス様を通してお祈りいたします。アーメン。トラクト皆さん持ってますよね。食事編のトラクト持ってますか。あの緑のやつですね、はい、それを今回ですね使ってするんですけども、この、ノートにもですねちょっと書いておきましたけども、会場設定ね、最初にですね、プロジェクター、マイク、椅子、机、健康トラクト、アンケート、そしてペンとかですね、紙とかねまたあったらいいんですけども、グループワークをしますので、そういうものをですねまず事前にですね準備していただいて、この、教会の受付ではですね、出席をちゃんと取るようにしていただいてですね、でその出席の時にですねこういう、書類を皆さんにこうやって渡してあげるようにあのしてください。そしてですね、教会に来られた方にですね、次の講演会、教会ではこんなことがありますよというチラシもですね、また含めて、あげるようにするとですね、他の講演会にこうってつなげることもできるかもしれませんので、そういうふうにですね、すべてのその教会のプログラム、教会の行事とかですね、にその自分がやっていることもですね、全部つなげるような、そういうようなことアイデアをですね、考えながら、していくといいと思います。そして、まずですね、この4回のプログラムがありますので、4回来た方にはプレゼントがありますと言っておくとですね、4回頑張ってくる人もいますからそういうことも言ってくださるといいと思います。袖ヶ浦あの教会でやった時はですね、信徒伝道の方々があのその辺をですねアイデアをくださってですね、4回来たらですね、本とそしてあとサンイクフーズのですねごまのですねクリームをあげようとかで、そういうアイデアを出してですね、そういうふうにしていったことがありました。そしてまずですね、このセミナーではあのよくですね教会のその土曜日の後にすることがその普通の教会では多いんですけども、そうすると少し問題なのは服装なんですね。皆さんがあまりにもきっちりしている服装を着ていると、入ってきた人たちがあれここ私の場違いなところに来たみたいな、そういう感じになりますから、あの服装をですね、あの、まあ、綺麗な服装で、そして、まあ、フレンドリーって書きましたけども、あの威嚇しない服装をですね選んでいただいてですね、あのまあね、あのいろんな服装ありますから、来た人がですね、まあ、好感持てるようなですね、服装で臨んでいただくといいと思います。これはですね、その伝道にもあの関係してまして、アメリカでですね、このあの伝道のそのトレーニングを受けたときにですね、いろんなそのドアノッキングするんですね。その時にもですね、先生にですね、あの白いシャツとその黒いそのネクタイとかを締めていくなって言われたんですね。なんでその方がいいじゃんと思ったんですけども、そうすると向こうではそのエホバの証人と間違えられて、あの最初から入れてもらえないって言うんですね。だからそういうことがありますから、あのそのドアノッキングするときはですね、皆さんもあのネクタイなしで、なるべくそのフレンドリーなカジュアルな格好で行くで、そういうあのふうにですね、あの口を酸っぱくされて言われましたので、そういうこともですね、その教会のですね、この伝道の中にですね含めていくと、もう少し教会がですね地域にちょっとフレンドリーな教会になるね、そういうイメージを作っていただければいいと思います。そして、あのこ の, その、セミナーの中でですね、いろんな教会でが持っているですね、小冊子とかですね、書籍、いろんな便利なものありますから、そういうのもですねこうやって紹介できるようにすればですね、あのいろんなあのツールがありますからですね、そういうものを使っていってください。そして、教会でですね、このセミナーを始まる前にですね、牧師であったり、その長老さんであったりですね、信徒伝道のですね、役員の方であったり、そういう人たちがですね、まず前に来てですね、挨拶をします。で、自己紹介をしまして、そして、まあ、とりあえずこの教会を使ってますから、ここではですね、お祈りっていうものをしながらですね、最初に物事を始めてますっていうふうに進めてもらってですね、初めての方はですね、ただ目を閉じてですね、加わってくださいということでですね、始めていただければいいと思います。で、お祈りもですね、なるべく短く、ね、してあげるといいと思うんですけども、で、その対象は、その、訪問者。 ですね。でそして教会の人たちも参加していただいて、その人たちと交わるということが目的ですから、教会の人たちも同じような意識を持って参加していただく、自分たちは伝道に来たんだっていう、そういうですね、参加するだけじゃなくですね、伝道に来たんだっていう意識を持っていただくと、もう少しですね、雰囲気がですね、和らいで良くなっていきます。で最初にですね、まずですね、その初めての方がいますから、トイレの場所とかですね、そういうのを教えてあげてですね、でこのセミナーはその、もしですね、トイレに行きたかったら自由に立ってですね、行ってくださいっていう、そういうふうな柔らかいセミナーっていうふうなイメージをですね、与えるためにそういうふうに言っています。そして、軽食とかですね、食事が用意されてますからって初めに言っておいてですね、その時に質疑応答もしますので、その質問がある時はですね、書き留めていただいて、質疑応答のその食事の時間にですね、一緒にしていただくといいですっていう話をすると、その、時間通りに終わってですね、そして食事の時間でもですね、皆さんが残ってくれるっていう、そういう流れに来ますので、そういうこともですね、その教会に合ったやり方をですね、考えていただけたらいいと思います。はい。で、最初にですね、このセミナーはですね、皆さんにこのトラクトをしてもらうんですね。健康トラクトを皆さん持っていますか？みんな初めにですね、これ配ってありますから、で健康トラクトを出してくださいっていうんですね。でこの健康トラクトにはですね、元気で、長生き、ここにありますね。食事編、この、健康トラクトはこのブルーゾーンということをですね、皆さんご存知かどうか知りませんけれども、この、ブルーゾーンということをですね、ベースにして作られた健康トラクトになっています。で、皆さんの教会の中でブルーゾーンを知らない教会どれぐらいいますかね。大体知ってますよね。で知らない、okay、ブルーゾーンここ書いてあるんですけど説明が、ブルーゾーンとはですね、世界には長く幸せにかつ健康的に生きている、そういう人たちが大勢いる場所がありますよ、そういう地域がありますよ。でそこをですね、研究者がですね、ここをブルーゾーンとして定めたんですね。でその中にここに地図にありますけれども、日本の、ね、沖縄もこれで書いてありますが、そういうものがですね、こうやって挙げられたということが書かれているんですね。でそのことがですね、ブルーゾーンという本と、そして、ナショナルジオグラフィック の, その雑誌にも取り上げられたということが書かれているんですね。そしてここにはですね、ローマリンダ、ね、アメリカのローマリンダのことも取り上げられています。でこれを出したのは、実はこれ情報が少し古いんですね。で、ブルーゾーンというのはですね、一般の SDA の人たちは大体知ってるんですけども、一般の人知らない人が多いんですよ。なのであえて古い情報を出して、そしてそこではそのナショナルジオグラフィックっていう、そういうものに出たんですよっていうことから入ってですね、あそうなんだ、そしたらなんかみんな知ってるのかなっていう思いをさせるんですね。でそれでですね、ブルーゾーンっていうものをですね、あえて古いものをこうやって出したんですけども、で今はですね、新しいもの、こういうですね、今新しいストライブっていうのが出てるんですね。同じ人が書いてるんですけども、これは世界で幸せな国はどこかっていうのを探したものなんですね。こういうのをまたですね、もう少しこうやってアドバンスになったらですね、こういうものを使ってこのセミナーを使うのもいいかもしれません。今回はこのブルーゾーンをあえて使ってます。はい。で、皆さんですね、これを開けていただくとですね、自分のですね、その野菜度チェックができるようになっています。野菜どれくらい食べてるかですね。で、皆さんにですね、これを今からですね、1分でやっていただきます。で、自分のレベルをですね、把握していただきます。はい。もうできた人どれくらいいますか？もうできた人。あ、2人、早い。みんなできましたね。はい。この中でですね、レベル5だった人手を挙げてください。レベル5だった人、1、2、3、4、5、2、4、6、この、組み分けをするのは理由があってですね、大体ですね、この健康のこのレベルがいい人は 教会員なんですよ、大体大体教会員なんですよ。でその教会員の人とその教会員以外の人を混ぜるためにですね、そういうことをするんですね。大体高い意識を持っている人たちが教会員の人たちが多いんですね。なので、それやってるときに5がいない場合もあります、ね、レベル5がいない場合、レベル4がいっぱいいる場合もあります。その場合はその人たちがみんな教会員の場合が多いですので、そういう人たちをですね、なるべくこうやって混ぜるためにこういうふうにしていくんですね。はい。で、今からですね、それぞれのグループにですね、紙を渡しますので、これすみません、裏を使ってください。これね、健康チェックのあれなんですけど、それぞれがですね、今からはチームです。いいですか、チームです。はい、ここチームですね。仲良くですね、後ろ向いてもいいですので、机を椅子をですね回してです、ね、後ろ向いてもいいですので、仲良くですねチームでですね、自分たちのチーム名を考えてください。じゃあここから、チーム名何ですか皆さん。トマト、あ、トマト、はい、いいですね、トマトチーム、はい、ここトマトチーム、ブロッコリー、はい。みんな野菜なんだ、あ、面白いですね。はい、ありがとうございます。それではですね、このグループで今からですね、クイズをしていきます。そして一番ポイントを取ったチームに、商品があります。本当は持ってきてないんですけども、そういうふうにします。そういうふうにします。いいですか、皆さん、このトータルヘルスもらいましたから、皆さんね、これ商品ですから皆さん。はい、はい、こういうものを取っておいてですね、後でですね、その勝ったチームですね、あげるっていう、そういうふうに、するといいと思います。はい、質問。この、ナショナルグラフィックですね、この中にですね、長寿の極意ですね、これ2005年のですね、ものなんですけども、この長寿の極意ってことでですね、この世界ではですね、単に長生きではなくて、元気でですね、幸せに生きているそういう人たちがいる、そしてそういう地域があるっていうことがですね、ここで紹介されてるんですね。でそれをもって、さらにですね、このブルーゾーンっていうその本が出てですね、これがまた5年後に出るんですけども、これでですね、もう少し細かくそういう地域を、紹介しています。で、そこに出てくるその地域はですね、サルデニア、ね、沖縄、そして、コスタリカのニコヤという場所ですね、そしてローマリンダ、アメリカ、そういう場所が出てきます。ここではですね、ただですね、平均寿命が長いだけではなくて、心疾患や脳卒中、がんですね、地方といった現代病の発症率が極端に短いということが、分かっています。で今からですね、クイズに行くんですけども、このクイズの、ね、答えがです、ね、実はですね、このシラバスにあるんですね。なのでそこを開かないようにしてください、皆さん。いいですか。で、今からですね、このそれぞれの地域、どんな地域かっていうのをですね、見せます。いいですか。なので、この後のクイズにですね、参考になるかどうか分かりませんけども、そういうのをですね、参考にしてください。まずですね、この、サルデニア、ニコヤ、コスタリカですね、日本、沖縄、そしてローマリンダ、アメリカ、このサルデニア、皆さん見ていきますね。でここはですね、実はですね、このイタリアのですね、半島の近くにあるですね、こういう場所なんですね。サルデニアね、このここですね、ここイタリアですね、はい。こういう場所に、このサルデニアという場所はあって、地中海にあるですね、本当に豊かな自然の中にあります。そして、ニコヤは、この、中央アメリカですね、このコスタリカの中にあります。で、ここではですね、もう本当に南国のですね、こういう、素晴らしいですね、気候の中で、長生きしている人たちがいます。そしてこの沖縄なんですけども、この沖縄実はですね、今ブルーゾーンに入っていません。はい、この頃は入っていたんですけども、今はですね、寿命がかなり下がってきました。 なのでここから外されてしまってですね、今はそのおめえばっかい段階ばっかいって言うんですか、おめえ挽回か日本語は全然出てこないのでおめえ挽回のためにですね、頑張っているそうですねでここもですね皆さんその、ブルーゾーンに選ばれたなんとなくね、イメージがつきますよね。でローマリンダ、ここは今まで見たですね、この、地域とですね少し違っている場所なんですね。皆さん知っていると思いますけども、ローマリンダはこういう、ここに住んでた人たちもたくさんいますからですね、今出席なさっている方で、ここはですね時々スモックが来ますで海岸沿いではありませんね。まあ、トロピカルの、ね、気候であるといえばそうかもしれませんけども、そういう場所に、ありますけど、ここでもですね長寿の人たちがいっぱいいる、なのでですねこれはただ単に、その環境がそうさせているわけだけではないってことですよね。住んでる場所、そしたらみんなちょっとコスタリカに行こうとかなりますからね。そうじゃなくても、こういうところでも、長寿の人がいるっていうことですよね。で質問1ですね、いいですか皆さん、仲良くですね、質問答えてください世界の、100歳人から学ぶ長生きの共通点とは何でしょうかっていうのが質問です。でこれはですね、5つありますので、このグループの中です、5つ挙げてください。いいですか、今からですね、2分挙げますから5つ挙げてください。はい、はい、スタート。5、4、3、2、1、はい、ペンを置いてくださいはい、いきますよ皆さん。一つ合ってるごとに1ポイント与えられます。いきます、タターン。第1、野菜をメインに食べている。当たった人、おー、そこ3つ、食事、そこの食事の中に野菜は入ってます？気持ちが入ってんだ。あ、そうですか。じゃあそうしましょうか。はい。はい、2番目いきますよ。加工食品の摂取が少ない。入ってた人。ない。誰もいない。誰もいないですか？気持ちはダメ、これ気持ちはダメですよ。これ気持ちはダメですからね。3番目、基本的に小食である。小食である。出た人。あ、いないですか？いない。腹8分目っていうので今出ました？腹8分目。出た？あ、出ない。あ、そうですか。あれ、4番目、日常生活の運動量が多い。出た人、お、出た。運動量出た。はい。運動量、あ、ここ？そこも？ OK。出ました？玉ねぎチーム出ましたね。OK。そして最後、いきますよ。人間関係が良好。出た人。おお、素晴らしい。OK。皆さん出ましたね。OK。はい。3ポイント出たチームが、3チームあります。はい。3ポイントないチーム頑張ってください。はい、いきます。次のですね、質問があります。皆さん、このチャイナスタディっていうのをですね、読んだことある人どれくらいいますかね。このですね、ドクター・コリン・キャンボルっていう先生はですね、この、栄養学博士なんですけども、世界的なですね、権威者で、栄養学分野のでアインシュタインと言われてるんですね。まだ健在しています。で、ローマリンダの医学校ではですね、僕が20年前の話なんですけども、この本をですね、教科書として使ってました。その中でですね、この人はですね、ローマリンダの教科書で使われてましたけども、SDA ではありません。だけども先ほど出ましたように聖書と証の文と科学的根拠ありましたよね。この人はそのことをですね、ちゃんと裏付けてるんですね、この研究の中で。なのであえてこの人のものを使っています。はい、 なら何でも使っていいというわけじゃなくて、そういうものをですね、とりあえずポイントして置いてですね、この人の言ってることと聖書と言ってることが同じだというのが出てくると、使えるんですね、こういうことをね、はい、でこの人は、1930年それぐらいに生まれてですね、酪農家の、息子として生まれました。でこの人はですね、もうその時ですね、お父さんからもですね、その酪農のその仕事はですね、もうその頃のアメリカの食生活をですね、担っているっていうふうに言われてたんですね。でそして、その食事のもとであるですね、その牛肉とかですね、牛乳、そして卵とかですね、それをですね、その酪農の中でですね、お父さんと一緒に育ててですね、これ私たちはこのアメリカを支えてるんだっていうふうに教えられたそうです、そうなんですね。だけどもこのキャンベル先生のお父さんが61歳で心筋梗塞を起こして亡くなったんですよ。で、そして、それを機にですね、先生はですね、ちょっとあれお父さんこれが一番いいって言ってたのに、なんでお父さんが心筋梗塞で亡くなってしまったんだろうっていう、そういう疑問が出るんですね。はい、今から問題です。1940年代のアメリカの理想的な朝ごはんは何だったでしょうか。6つ挙げてください。あと5秒です。5、4、3、2、1。はい、 いきます。1つ目、パパーン、卵出ました。出た人、はい、あ、みんな出た。あ、みんなとポイントがありますね。みんなポイントが与えられます。2番目、タターン、ハム。出た人、ベーコンはハムじゃないでしょ。はい、ハム、はい、一つ、はい、すごい、ブロッコリーシームが飛び出ましたね、今ね。次いきます。ソーセージ、出た人、出た人、いない。次いきます。フライドポテト、出た人、朝ごはんだ、これ、朝ごはん。朝ごはん、出た。お、すごい。ここは玉ねぎチーム。お、玉ねぎチーム、追い上げてますね、玉ねぎチーム。はい、次はベーコンね。はい、ベーコン出た人、はい、ベーコン出た人、はい、はい、ベーコン、はい、トマトチームと、カブチームね、カブチーム、はい、そして、最後ですね、絞りたての牛乳出た人、はい、1、2、全員ですね、はい。これが、1940年代の代表的なアメリカの食事だったんですね。朝のね、朝の食事。はい。で、今からですね、する問題はですね、このチャイナスタディっていうその本出しましたよね。皆さんに見せましたね。これ日本語に訳されています。で、これも少し前なんですけども、その中でですね、たくさん情報が入っていますから、この中の情報から今から の質問を出します。でこういう本を使うのにその、いいのはですね、質問があった場合は、本を見てくださいということができるんですね。あなたはドクターですかって言われることがありますよね。あなたは看護師ですか、なんでそのこと言えるんですかって言われることがありますから、いや、これは全部この本から来てます、この本から来てますっていうことが言うことができますから、もしその使っている本がですね、聖書と証の文と科学的根拠がこうやって、一致していればですね、そういう本を使ってですね、これをぜひ読んでくださいということが言うことができます。はい。なので、そういうことをですね、自分の地域でも、使うようにしてください。でこれはですね、史上最大の、疫学調査をしたんですね。史上最大の疫学調査、これでですね、何が分かったかということをですね、皆さんと見ていっていただきたいと思います。でこれはですね、今ですね、このチャイナスタディっていうのの中でですね、フォークスオーバーナイフスっていう、ビデオが出てまして、見ていただくといいと思います。 コスト少々について何が分かったか皆さんですね、その、胸焼けしたことある人どれくらいいます？胸焼けのために薬を使ったことがある人、なんかタブレット、アメリカではね、このいっぱい売ってるんですよね、あのタムズっていうのがね、あのなんかラムネみたいなね、こういうあのタブレットを飲むんですけども、胸焼けの人たちに。このタブレットは皆さん何だと思いますか？カルシウムなんですね。カルシウムはアルカリ性なので、酸性の中に入れるとそれが中和するんですね。なので、動物性の、基本動物性の 食品はみんな大体酸性なんですよね。皆さんこれ酸性かアルカリ性どうって決めるか分かってます？なんか面白いことをあの聞いたんですけども、例えばですね、この、食品、あの植物性の食品をこう燃やして、炭にします、ね、そして炭にして水に溶かします。でそれに溶かしてそれで、pH、ね、を測るのでですね、アルカリ性か酸性かこうやってやることができる、まあ、あのリトマス紙かなんかでねやることもできますけども、そういうのでですねすると、あこの食品は酸性だって分かるんですね。で、動物性の食品はもうほとんどそうですね、全部炭にして、水に溶かして、検査するとみんな酸性なんですね、なので、動物性のものをですねたくさん体に入れてしまうと体が酸性に傾く傾向にあります。先ほど代謝性アシドーシスって言ってましたけども、代謝性アシドーシスになってしまったらかなり大変です、本当はその医学的にはね。けど体はすごくそのよくできてまして、それに傾かないように頑張って何かするんですね。それをホメオスタシスって言うんですけども、ホメオスタシスねって言うんですけども、その中でやられるプロセスの中で、体の中で、酸性をアルカリ性に傾けるために中和させるためにカルシウムを使います。で一番手っ取り早いのが骨からですよね。そういうことが起こるわけですね、なので先ほどそのハーバードの研究出てましたよね。で世界中の中で一番骨粗鬆症、大腿骨の骨折が多い国っていうのはニュージーランドとかアメリカとかブルガリアとかヨーロッパでですね、このチーズとかですね、牛乳をいっぱい作ってるそういう国なんですね。で一番低い国はアフリカのそういう牛乳とかにこういうアクセスがない国が一番低かったんですね、そういうあの結果が出ています。なのでですね、もうなるべく極力ですね、動物性のものをなるべく少なくした、食事の方がですね体はいいということですよね。でもう一つ補足なんですけども、植物性の、ものでもですね、穀類の中にですね、酸性に傾くものもあります。だから植物性のものでもですね酸性に傾くものもあるということを、頭に入れてください。だけどもですねその、もちろんこれバランスですからバランスよくですね、あの神様は全部ですね、アルカリ性に全部酸性にっていうそういうあのことはしませんから、穀物の中でもバランスよくですねちょっと酸性に傾いているあの 食物もあるし、アルカリ性に傾いている食物もあるしっていうことでですね、まあ、なるべく体はですね弱アルカリ性って言われてますよね、それに傾けるような、そういう食生活をするといいと思います。はい、最後の質問、骨を強くするためには、何が必要ですかっていうのが質問です。これはですね、いくつかあります、グループでですね、考えてください。まあ最低3つ4つ、はい、はい、皆さんいいですか。最後のポイントがここで加算されますよ。はい、最初、カルシウム出た人、カルシウム出た人、カルシウム出た、あ、一つだけですか。カルシウム出なかったですか、皆さん。カルシウム、一グループ、トマトチーム、カルシウム出ました。はい、1ポイント。カルシウムは、何がないと体に吸収されないでしょうか。ビタミン D で出た人、ビタミン D。お、出た、OK、1、2。カブチーム以外でカルシウムが入ってビタミン D がカルシウムを体に取り入れてもまだ骨が強くならないんですよね。他に何か出た人、運動、はい、負荷、 骨に負荷をかける運動をしなきゃいけないんですね。出た人、はい、下部チーム出ました、出ました、お、出ましたね。皆さん、はい、ポイントが加算されます。はい、で、もう一つあります。もう一つ出た人、あ、出た、はい、はい、日光浴、あ、これもビタミン D と一緒ですね、はい、日光浴するとビタミン D が再生されますから、日光浴出た人、はいはいはい、出ましたね。先ほど出てましたけども、動物性の食物とか体を酸性に傾くような食物を避ける、出た人ないですか。例えばコーヒーとかね、コーヒーも体をかなり酸性させますから、あとですね、コーラとかね、そういうものですね、体を酸性させますからですね、そういうものをどんどん体に取り入れてると、だんだん体がですね、酸性に傾くことになりますから、そうすると体がアルカリ性に傾けるために骨を使ってカルシウムを使って中和させるんですね、はいはい、この4つですね、しっかり覚えておいてください。はいはい、亜鉛、あ、亜鉛もね、はいはい、亜鉛を取ることね、はいはい、そうですね。カルシウム一番高いのはよくですね、そのごまって言われてますね、はい、他に何かありましたっけ、まあ、ブロッコリーとかもね、いろいろありますけど、野菜の中に かなりいろいろカルシウム入ってますね、はい、あと海藻ね、海藻カルシウム入ってるのがたくさんありますし、はいはいはい、結果発表をします。クイズ終わり、はい、質疑応答は、この後の軽食の時間で、そうになんだね、あの皆さん進めていただければいいんですけども、そしてですね、結果発表をしますね、第2位は同点です。チームブロッコリーと、チーム、玉ねぎが変化した株株チーム、はーい、第1位は、トマトチーム、イエーイおめでとうございますはい、この、質問、質疑応答などはまたね、食事の時間にしたいと思いますというふうにしてですね、終わるんですけども、今までですね、こういうふうに言った、情報の中でですね、ラジオの番組ね、健康エビルデンの中でもそういうことを取り上げてますので、ここでですね、こういう紹介をしてあげたりですね、カードがありますから、そういうのを配ってあげたりですね、ここの日にですね、このことが話されていたよっていうことをですね、紹介するとですね、10分ですから、すぐ引きでですね、できると思います。とりあえずですね、この今回の、スライドと、ノートとかですね、そういったものをですね、皆さんに差し上げられるようにですね、してますので、一番最後ですね、その、USB とかにですね、入れられるようにしますから、で、それをですね、使ってですね、その中にもですね、この健康エブリデイの、聞き方も入れてあります。例えばですね、その、パソコンで聞く場合とかね、これをしていけばパソコンで聞けますよ、検索して健康エブリデイで書いてください、そしたら一番最初に出てきます。でそれをクリックしていただくと、このページが出てきますよ。でそのページの中にですね、この下の部分に行くと、このオンデマンドっていう場所がありますから、そこに行くと今までのすべて のものが、ここで聞けますよ。その代わりここではですね、日にちしか書いてありませんから、日にち そのトピックはですね、その隣のここに書いてありますから、ここでですね、あ、このこと聞きたいっていうページのですね、あ、トピックの日にちを覚えていただいて、ここにいただくとですね、全部それが聞けることになっています。でそして、パソコンを開くとですね、こういうふうになってですね、ここから再生ボタンを押すとそれが聞けるようになります。そしてですね、いろんなスマホ、スマホの、やり方ですね、ここでもですね、健康エブリデイを検索して、することができます。 スマホでやるとですね、こうやってスクロールしなきゃいけないからですね、指をですね、こうやって使ってですね、スクロールダウンしていただくと、その場所が出てきます。オンデマンドを探して、そして、そこでですね、クリックするとですね、オンデマンドの方に、行きます。はい。っていう感じですね。そして、お好きな放送分を選んで、そこから聞くことができます。っていう感じのことをですね、とりあえず説明のことをですね、できるようにですね、スライドにしていますので、こういうのを使ってですね、知らせていただけると、いいと思います。で、iPhone ではこうしますとかね。で、これもですね、スライドを皆さんに上げられるようにしてますから、このノートだけじゃなくてね、使えるようにしてください。そしてですね、スマホの中でですね、ショートカットの、やり方があってですね、常にこのスマホの中のですね、アイコンとしてですね、クリックすればすぐそこに出てくるというふうにできる方法もありますから、その方法もここに入れてあります。なのでですね、それを使っていただいて、Android でもできますから、宣伝をしてですね、自分が全部説明しなくてもいいですから、そしたらね、聞かれたらですね、ここに行ってくださいって言えばいいですから、で、ビデオも使うのも、自分が話すよりは、ビデオ流しておいた方がいいですからね、そういうものを使ってですね、皆さんとですね、交わる機会が与えられて、しかもですね、何か新しいことで学ぶことができる、そういうのをですね、地域でやっていただくといいと思います。はい。ということでした。今からですね、5分間休憩してですね、今度は運動編に行きますから、運動編のですね、動けるスペースをですね、ちょっとだけ作っていただいてですね、戻ってきていただきたいと思います。